皆さんこんにちは。パーソナリティの赤いブーです。本日のプレプリドンドンマス .NT では2026年6月12日付の数論カテゴリから厳選した12本の論文をお届けします。1本目は SI ディミトロフさんによるロアーバウンズオンエクスプレッションズデペンディングオンザファンクションズ NN& シグマ N3 関数比プサイおよびシグマに依存する式の加減第3項です。この論文では数論における3つの重要な算術関数、つまりオイラーのファイ関数、デデキンドのプサイ関数、そして約数和関数を組み合わせた式の具体的な加減を求めることに挑戦しています。もともとは2013年の研究がきっかけとなって、これらの関数を組み合わせた不等式への関心が高まったそうですね。著者は数として素数の場合や異なる2つの素数の積である場合、あるいは素数のべき乗である場合など数の構造ごとに丁寧にケース分けして分析しています。そして数学的機能法を駆使して全ての正の整数で不等式が成り立つことを証明しました。最終的に6つの定理として具体的な加減が導き出されていますが、さらに9つの新しい予想まで提示している点に著者の豊富なき探究心が現れていてワクワクします。小さな数での検証も済ませているとのことで、今後の研究に期待が高まる内容でした。2本目はシュバムジャ・イスワルさんによるルートクラスターズ&マルティクラスターズオーバーインパーフェクトヒルバーティアンフィールズ、不完全なヒルベルティアン体上のルートクラスターとマルチクラスターです。この論文ではこれまで主に完全体で考えられていたルートクラスターの理論を不完全なヒルベルティアン体を含むより一般的な体にまで拡張しています。特に分離可能か準非分離可能かという区別が重要になる不完全体において、数論的な性質をどう扱うかという難しい課題に挑んでいます。著者は体の拡大がどのように分布しているかを測るためにルートクラスターのサイズやルート容量といった新しい指標をいくつも導入しました。さらに部分拡大を広げた時にこれらの量がどう変化するかを調べるための一般正規拡大という枠組みを構築しています。驚くべきはヒルベルティアン体の性質をうまく使うことで指定した次数やクラスターサイズを持つ多項式が実際に存在することを証明した点です。不完全体であっても特定の数値的な制約を満たす単純拡大が見つかるというのは非常に強力な結果だと思います。またガロア拡大でありながら正規拡大ではないという一見すると不思議な例を具体的に示しており、定義した指標が不完全体特有の性質を鋭く捉えていることが伝わってきます。3本目はユーチェン・リンさんとジュン・フェンリさんによるアン・アイ・プルーフ・オブ・18バリアブル&チラビリティ・フォー・ディオファンティーン・イクエーションズ・オーバー・ Z ・アイ・ダウス整数間上のディオファントス方程式における18変数での決定不能性の AI 証明です。この論文では、ダウス整数間上の多項式方程式に解があるかどうかを判定する一般的なアルゴリズムが存在しないことを AI の支援を受けて証明しました。これは有名なヒルベルトの第10問題をガウス整数間という舞台で追求したものです。もともとこの分野では20個の未知数で決定不能であるという定理が知られていましたが、著者たちはその変数の数をさらに減らしたいと考えました。そこで分母を払うための変数を省く工夫やゼロでないことを判定するための特殊なガジェットを導入することで最終的に18変数まで削減することに成功しています。特にガウス整数上で決してゼロにならない多項式を巧みに利用して条件を制御する手法にはパズルのピースを完璧に組み合わせるような緻密さを感じます。最終的には非再帰的な集合を表現する方程式を組み合わせて単一の多項式方程式にまとめ上げました。 AI を駆使して変数の数を極限までそぎ落とした非常にエネルギッシュな研究成果でした。 4本目はティアンハオワンさんによるスプリッティングオブポリノミアルファミリーズビアガロアセオリー、ガロア理論による多項式族の分解です。この論文では有限体上のパラメータを持つ多項式族がどのように分解されるかという問題を幾何学的な視点とガロア理論を用いて探求しています。特に面白いのがエタール位相のような非常に複雑な道具をあえて避け、古典的なガロア理論やアフィン正規多様体上のチェボタレフ密度定理を用いて誰にとっても分かりやすい枠組みを構築している点です。著者は複数の多項式の値が独立に振る舞うという現象をクンマー拡大の線形独立性という視点から一般化しました。具体的にはフロベニウス元を用いてガロア群のサイクル型と具体的に代入した時の多項式の分解型を結びつけています。これにより複数の多項式が同時に分解されるパターンがそれぞれのガロア群の直積によって決まるという定理を導き出しました。数論的な独立性がガロア拡大の線形独立性という構造的な性質から自然に導かれる様子は非常に説得力があります。有限体上の数たちの振る舞いを高次元の幾何学的な構造で鮮やかに説明しきった素晴らしい研究でした。5本目はアンジドンさん、フィス・アングエンさん、ビアングエンさん、アレクサンドル・ザハレスクさんによるエフェクティブ・エスティメーツ・フォー・ア・クラス・オブ・ファリー・フラクション・ SUMS& バウンズ・フォームン磁気タイプ・コンスタンツ・ファレイ分数の和のクラスに対する有効な評価とムンリチ型定数の境界です。この論文では、ファレイ数列における隣り合う分数の距離の二乗和について、かなり精緻な評価を行っています。もともとムンリチという人がある正規化された二乗和は3より小さいはずだという予想を立てていたのですが、著者たちはこれをさらに発展させました。まず隣同士だけでなく稽古離れた分数同士の距離、いわゆる軽感覚という考え方を導入しています。この軽感覚の二乗和に関する定数が K の二次式で抑えられることを証明しました。さらにランベルト関数を使ってある式位置を設定し、 K がそれを超えると線形の境界で抑えられることを示しています。また区間全体だけでなく部分的な区間での振る舞いも分析しています。ここでは端点に関連する欠損という概念を導入し、部分区間における和がどのように制限されるかを明らかにしました。驚くべきはファレイ数列の次数を上げていくと、この部分区間の境界が元のムンリチの境界である3に近づいていく点です。解析には BCZ 写像やクロースターマン和の有効な評価など高度な道具が駆使されています。単なる全近的な結果に止まらず、具体的な誤差項まで含めた有効な境界を導き出した点に非常にストイックなこだわりが感じられますね。6本目はパンテリモンスタニカさん、エリック・マルダーさん、マルクス・ヒットマイヤーさんによるマルチターゲットハイパーボリックシーブス&エリプティックトレースオブストラクションズ、多標的双極フルイト楕円曲線のトレースによる障害です。この論文では反素数の素因数を見つける決定論的な整数分解で使われる双極フルイという手法を深く掘り下げています。通常一つの線形形式を使うと候補を半分くらいに絞れますが、複数の形式を同時に使えばもっと効率的に絞り込めるのではないかというアイデアから研究が始まっています。面白いのは2つのフルイセットを合わせた大きさを計算しようとしたところ、なんとジーナス1の曲線のフロベニウストレースという楕円曲線の性質に結びついたことです。具体的にはある種のルジャンドル記号の和を計算することでセットの大きさが曲線のトレースによって決まるという正確な公式を導き出しています。さらにこのセットの大きさがランダムに変動するのではなく、パラメータが平方剰余かどうかでたった2つの値しか取らないという非常に限定的な分布になることを突き止めています。 効率を妨げる要因が楕円曲線の負のトレースという形で明確に示されている点に通論的な鋭さを感じますね。最終的に複数の係数を用いた場合の一般的な評価まで導いており、整数分解アルゴリズムの高速化に道を切り開く成果となっています。7本目はキャスリン・ブリングマンさん、ラジャット・グプタさん、バドリ・ビシャール・パンデーさんによるラマヌジャンズ&リムズ・アイデンティティーズ&ハーモニック・マース・ヤコビ・フォームズ、ラマヌジャンとリムの高等式および調和マース・ヤコビ形式です。この論文では奇数のゼータ値に関するラマヌジャンの高等式をさらに広げようとしています。特にリムさんによる結果に注目し、古典的なアイヒラー積分をヤコビ形式の枠組みで捉え直すという非常に野心的な試みがなされています。具体的にはワイエルシュトラスのシグマ関数の微分に関連する二変数関数にヤコビ形式のように変換される未解析的な関数を付け加えることで調和マースヤコビ形式を構築しています。これがカシミール演算子という3階の微分演算子で消えるという性質を持っていて、一部では対数的な特異点を持つ特異な形式が現れる点に数学的な深みを感じます。さらにこの構成を用いてリムさんの高等式を直接的に証明し拡張することに成功しました。またこれらの関数をねじれ点に特殊化させると調和マース形式などが得られることも示しています。こうした理論が実は原理論の三段振幅などの物理的な背景ともつながっているというのは、純粋数学の枠を超えたダイナミズムがあってワクワクしますね。8本目はヤン・チェン・リさんとピン・ジー・ユアンさんによるディスクリート・フーリエ・トランスフォーム・アプローチ・トゥ・サイクリカリー・カバリング・サブスペース・オブ・ F の N 乗の Q、有限体上のベクトル空間における巡回被覆部分空間へのリサン・フーリエ変換アプローチです。この論文では、ある部分空間を巡回的にずらして全部合わせたときに、元の空間全体を完全に覆い尽くせるかというパズルのような問題に取り組んでいます。この部分空間がどれくらい小さくても全体を覆えるか、つまり4次元の最大値を求めるのが目的です。面白いのが、この幾何学的な問題を解くためにリサン・フーリエ変換という道具を大胆に持ち出している点です。これにより空間を覆うという問題が巡回符号の中に重みが最大の符号5が存在しないかという代数的な問題にすり替えられています。結果として正標数の条件や一般化リーマン予想を前提とした場合にこの最大値がどう変化するかを詳しく明らかにしました。特に3乗の5乗のケースである条件を満たさなくても最大値が2になるという具体例を示しており、単純な予想を裏切る結果が出ているのが非常に刺激的です。数論的な性質と符号理論が密接に絡み合っており、非常に読み応えのある構成になっています。9本目はジネン・ツァオさんとリューク・アン・ワンさんによるサムニューモジュラーモジュラーナーム SUMS オブランク 3&4 ランク3および4のいくつかの新しいモジュラーなナームはです。この論文ではナームの問題と呼ばれるモジュラーなナーム輪を生み出す行列やベクトル、スカラーの組み合わせを特定するという難問に取り組んでいます。ランク1の場合は解決していますが、ランクが高くなると分類が非常に複雑になります。そこで著者たちは3つの異なるアプローチで新しい例を6つの属として発見しました。まずザギエさんのリストにある既存のランク3の例を行列の正定値性を持ったまま調整する方法です。次に定数項法を用いてナーム輪を無限積の形に変形し、モジュラー性を証明してランク4の新しい属を見つけました。さらにリフトデュアル操作という低いランクから高いランクへと構成を広げる手法を使い、ランク3のタドポールナーム輪からさらに3つのランク4の属を導き出しています。証明にはベイリー対やベイリーの補題といった Q 旧シリーズを体系的に変形させる強力な道具が使われており、ロジャース・ラマヌジャン型の等式としてまとめられています。地道な探索と巧みな変形を組み合わせて、未知のモジュラー形式を次々と掘り起こしていく執念のようなものを感じますね。10本目はコスミンポ・フォアタさんによるスプリット・プリムズ&ザ・エレクス、ロニアイ・プロブレム、分解素数とエレケス・ロニアイ問題です。この論文では二変数多項式を有限集合上で評価したときに、その値の集合がどれくらいの大きさになるかという問題に取り組んでいます。これまでは足し算や掛け算のような特殊な形でない限り、値の集合はほぼ事象の大きさにまで膨らむだろうと予想されてきました。ところがこの論文では X の事象に XY、それに Y を加えたというシンプルな多項式を使って、その予想に反例を示しました。具体的には値の集合の大きさが事象よりもかなり小さくなるような集合を構成したのです。その手法がとても巧妙で、全実数体という数論的な道具を使い、特定の素数で分解させることで目が限られた範囲に収まるように仕向けています。単に計算で示すのではなく、数体の等という高度な構造を組み合わせて絶妙に値を制限するボトルネックを作った点に、著者の強いこだわりを感じます。これにより以前から信じられていた定量的な予想が正しくないことが証明されました。11本目はマス .ds からのクロス投稿で、マイケル・ビョークルンドさん、アレクサンダー・フィッシュさん、シュレーサナディアさんによるトレーススペクトラ・オブ・シンプリシズ・インラージ・ SETS、 大きな集合における単体のトレーススペクトルです。この論文は整数公式の世界でベクトルのグミから作られる行列の特性多項式の係数、つまりトレーススペクトルがどのように現れるかを探求したものです。もともとある色のクラスの中にあらゆる体積を持つ単体が存在するというグラハムの定理がありますが、著者たちは体積以外の係数についても同じことが言えるのではないかと考えました。結果として有限個の色で塗り分けたとき、一つの色だけであらゆる係数の組み合わせを実現できることを証明しています。密度が高い集合についても同様の議論を展開しており、加法的組み合わせ論やエルゴード理論を駆使したアプローチには非常に緻密な戦略が練られていますね。ただ面白いことに、一番最初の係数である通常のトレースだけはこの結果に含まれません。幾何学的な制約によってどうしても自由にならない部分があることを判例で示しています。全てを制御しようとして、あえて不可能な部分を明確にするという構成に数学的な誠実さを感じます。最後はマス MG からのクロス投稿で、ギヨーム・オーブランさんによるスフィア・パッキングス・イン・ハイアー・ディメンション、高次元における90点です。この論文では高次元のユークリッド空間において格子による90点の最大密度をどれだけ高くできるかという問題に取り組んでいます。これまでもミンコフスキーとフラフカの定理による加減が知られていましたが、ボアズ・クラータグさんはこの値をさらに改善することに成功しました。アプローチが本当に独創的で、確率論的な手法を2通りに使い分けています。一つはジーゲルの公式を用いたランダム公式の統計的な分析ですが、もう一つが驚きです。なんとブラウン探索過程という手法を導入し、内部に公式点を持たない楕円体がどのように変化するかを確率的に追跡しています。このプロセスをマルチンゲールとして扱い、突集合の端点まで到達させるというダイナミックな戦略をとっています。さらにガウス直行アンサンブルを用いてランダム行列の演算子ノルムを評価し、楕円体が単位行列から離れすぎないように制御しています。結果として従来の限界を定数倍だけ上回る新しい加減を証明しました。静的な解析ではなく、 楕円体を動的に変化させるという確率的なアプローチで壁を突破した点に非常に強い知的な興奮を感じます。さてさて、今日は数論からガロア理論、ディオファントス方程式、そしてモジュラー形式やヒルベルティアン体、90点まで数学の奥深い世界を旅してきました。どれも知的な刺激に満ちた非常にエキサイティングなトピックばかりでしたね。それではまた次回お会いしましょう。